山中沙夫です。
須藤です。
ついにこの山中沙夫フールオンザプラネットにこのリスナーが待望のゲスト、須藤久志くんがやってきてくれました。
いやー来ちゃいました。もういやずーっと言われてたんですよ、皆さんから。いつ早く出てくれと。
ああそう、やっぱそうでしょ。
早く出てくれ出てくれと。
あのこれはこの番組を始めたっていうのは、もともとその JFN でポイズン6のってラジオ番組やっていて、はい、4年半やっていて、それまあ須藤くん来てくれたじゃない、
はい、
であれがまあ4年半でまあ俺のはお役ごめんとなってなくなって、はい、でもなんかあの番組楽しかったなと思ってさ、
うん、
で俺ほら SNS を全くやってないので、うん、お客さんとのこうつながりがゼロっていうのもちょっとなんか問題あるかなと思って、う
ん、なんかやってないんですか。
そう、全くやってないので、でもあのやる度胸はないわけよ。あの、
はい、
なんていうの、ネガティブな意見も受け止める可能性が出てくることはもう俺は絶対にもうそこはもう本当ブルブル震えるのでもうそれはもう無理だから。でもポッドキャストだと、まあ、メールがいっぱい来ますけど、
はい、
俺がブルブル震えるなメールはあの新井ちゃんが排除してくれるので、程よいわけですよ。
なるほど、
うん、でしかもラジオじゃないあのファンしか聞いてないので、うん、まあ、言いたい放題ですよねっていうのもあって。
なるほど、ね、
で前のさその番組のボーイズロックの時に、
はい、
もう結構ゲストが、まあ、須藤君以外にも、
うん、
まあ、二郎君とかさ、
はい、
あのテナーの堀江君とか、
うん、
チャットモンチーとかさ、
はい、
もうマスコさんとかもいっぱいいろいろ素敵な方来てくれたのに、
はい、
もう一度来てほしいゲスト誰だって言ったら、もうダントツ1位がストークン
だったんで、嬉しいな。
多分絡みがいいんだね。
いや絡みがいいんですよ、
う
ん、
そう、
あの これから毎回やりましょうよ
毎回やりましょう毎回やるかまあいいけどね。
いやすごいな、うん、そうなんですか。
だから、
はい、
例えばマスコさんとかって、はい、マスコさんめっちゃ面白いじゃん。
面白いです。
で俺すげえ後輩感出るじゃない、
はい、
だから俺は輝かないんだよね。あの俺のこう持ち味は意外と出せないっていうのがあって。
そうなんですか。
ちょっとやっぱ遠慮しちゃうしビビっちゃうから、こうマスコさんをにこうフォローみたいな感じになるから、
うん、
お前バカじゃねえのとか言うわけないです。
そんなこと もうぜ、いや僕も言わないですよ。
言う言わないじゃなくて、お前は俺にそれを言わせるようなこと言ってくんだよお前はいやだからそれが面白いんだけど。
なるほど。
それがあって、
そうか、
まあ、ダンスの1位だったから、それもあってまあ今回本当待望のゲストだと思うんだよね。
嬉しいです。いや だったらその、うんうん、沙夫さんやればいいじゃないですか SNS を。
いやなんでだよ。だってって全然話つながってないじゃん。
いやだって
ブルブル震えてんだから俺はやりたくないよ。
そのネガティブな、うん、あのね、うん、SNS って、
うん、
あっちも半分は自分のプライベート公表しちゃってるんで、
うん、
もうものすごいきついことは言わないんですよ。
本当に
本当に本当に
俺ちゃんとあの住所とかも公表してそいつんちいつでも行ける準備がないといや本当にいつでも行ってぶん殴るっていうあの それで挑んできたやつじゃないと俺はもうちょっと、ね、困るな俺は。
あそうなんだ。自分ほとんど気にしないんですかネットとは。
はい、
ネットの意見とかも全然もう気にしない。見ない。沙夫さんは。
いや気になるけど、あの気になることは新井ちゃんに聞くっていう。
は
そしたら程よいバランスで
帰ってくるわけ。
ふるいにかけて、でもたまにちょっとチクッとくるんだけどそれ急に言っちゃったみたいな。なんか酔っ払ってる時にこれ、ね、黙っとこうと思ったんですけどとか言う時あって、
新井ちゃん
黙っとけやみたいな。じゃあ黙っとけやってことあるんだけど。
いやー新井ちゃんの悪いとこ出た
出たでしょ。
出た
出ないでしょ、う
ん、なるほどね。
いいとこはね、結構足むき出しにしてくれるってい うところが
いやいいですよね。
そうそうそう、
分かる。
あのまあまあまあまあそんなのもあって、
はい、
まあ、SNS は怖いんですけど、うん、まあ、ちょっとその話は置いとい
て
最近俺に起きた、
うん、
あの出来事、そしてそれは結構でかかったことなんだけど、
はいはいはい、
あの46にして初めて、
はい、
うん、あのぎっくり腰になったの先日。
わおわお。
なったことある。
僕はね17歳からなってますから。
え、マジで。
ぎっくり腰は17歳から僕持ってるんで、あの今どうやって新鮮に驚こうか迷っちゃいましたそんなに46歳で羨ましいなぐらいに思ってました。
あ、マジか。
そうなんですよ。
え、
おかぶ奪っちゃうで申し訳ないんですけど先輩のおかぶ奪っちゃうで、まあ、これ別に目立とうとしたわけでも何でもないんですけど僕17歳から始まってるんで
なんかでもさ、
はい、
いやそうじゃん、本当はさ、
はい、
本当は年齢と比例してないもんじゃん、
はい、
でもなぜかパッとした印象ってさ、
うん、
ぎっくり腰っていうと自信感ってあるじゃない。
そう、ありますあります。
でそこにね俺が一個世の中にさ、
うん、
あのすごくまあ一石を投じたいのは、
はい、
ぎっくり腰ってネーミングを変えてほしいっていう。
あ、なるほど、
うん、なんか、ね、
確かにね、
あの 英語だとなんかね、なんだっけ、ストレインドバックとかなんかそういうなんか言い方があって、
いやそれもう言い方な、何でもかっこよくなる
んだよ、ね、いやだけどさ、ぎっくりいらなくね、
うん、いらないいらない、
なんとか突発性、なんとか腰痛とかさ、
あ
だったらさ、
本当はそう言うんでしょうね、でもきっと、
本当はそうじゃない、ね、でもなんとなくみんなさ言う、ぎっくり腰っていうとね、
うん、
あれ相当辛いじゃない、
辛い
けど俺初めてなってね、うん、もう地獄なわけですよ、だってもうベッドから起き上がれ、トイレ行くのも大変だからさ、で本当に大変だから、
はい、
俺はその杖が必要だと思って、
うん、
でも杖なんか持ってないじゃん、
持ってない持ってない、
で傘を杖の代わりにしようと思ったけど、うん、まあ、俺の性格なんで、うん、
はい、
フローリングが穴が開いちゃいけないって、そんな時でもちゃんと傘の先にティッシュとガムテープぐるぐるこう本物のなんかボールみたいなの作って、うん、それでこうグーッと起きて、
はい、
でそれでもうよぼよぼよぼよぼ、まあ、トイレに行くみたいなことをしててさ、うん、でまああれってほら安静にしとくしかないわけじゃない、
そうなんですよ、
そうでしょ、
トドのつまりそれしかないんです、解決策、
別にその医者に行くのはもう変な話、ちょっと良くなってからでしょ、行くとしたら
行って、
うん、
なんかこう飲み薬みたいなのもらうんですよ、
うんうん、
で飲み薬もらってもこれはやっぱり時間の解決なんですよね、
なるほど、そうだよね、
もう大丈夫です、
いや俺ね俺にとっては地獄だったけど、うん、意外と、まあ、初回で軽かったのが、あ、まずなんでなったかというと、
はいはい、なんでなりました、
風邪をひいて、
はい、
ツアーでまあ疲れてる中、
はい、
ツアーの最終日のまあ前日に風邪をひいて、
はい、
だけどそのツアーの最終日はライブはうまくできたの、
はい、
でもそのもう咳はずっと出てて、
うんうん、
でも咳してなんか、まあ、体痛いなと思ってたの、
はいはい、
でこうなんか台所で大きい咳をなんかゴホンってしたら、それでもうビキッってなって、
ああそれそう、
全く動けなくなって、
はい、
で一人暮らしだからさ、
はい、
これまずいなと思って、携帯まず携帯どこだと思って、
はい、
こう振り返って3メートルぐらい向こうにあって、うん、そこまでもなかなか行けなくて、
油汗出ません？
いや出た出たの、ね、もう本当に
油あれ本当そういうもんなんですよ、うわでも46にして初めてなんだ、
うん、そう17でも早すぎるでしょ、
でも17の時僕、うん、庭で自分、うん、自宅の庭で犬と遊んでたんですよ。で、
17
ですよ。でロープ、うん、もうそろそろお前、うん、もう、うん、もうね、うん、もう犬も、
うん、
もう嬉しくて嬉しくて、うん、もう顎が地面につくぐらい毎日の目で走ってるから、うん、もういいだろもういいだろって言って、うん、ロープつけようと思ったら、うん、その時です。行くみたいな。
でも犬はもうグングング行くじゃない。
で俺そのままもう腰が痛くて。うん、とにかくあれって腰を動かしちゃいけないんですよ、ビキってなったら、
うん、
だから腰を動かさないままこう芝生の上に僕寝そべったんですでそしたら空回りをずっと犬が走り回ってましたずーっとワンワンワンワン言ってまだ遊べるみたいな、
もう死んだ状態、もフランダースなんですよ死んだんじゃねえか
とにかく黙ってくれと
あとそんな元気で誰か呼んできてくれ
だろ、そうそうバカなんですよ、うちの犬だから、もうそれが初体験でした。
ああそう、
いやー、寝る、もう寝とくしかないんですよ。
そうだよね、
だからもう今は大丈夫なんですよね、もう澤さんそれからは。
本当の地獄は2日ぐらいで済んで、その2日ぐらいがもう本当にもうだからお腹減ってもコンビニ行く気も起きない、うん、もうこれは無理だと思って、
そうそうそう、
でまずベッドから起きるのも大変、はい、傘で傘を杖にしてググって起きる、でトイレ行くじゃん、
はい、
でトイレもすこう便座に座るとするじゃんか、はい、でその当然普段はさ座るまでの中腰の姿勢ってのがあるんだけど、その中間ってのができないわけ、力が入んないから、
はい、
そうなるともうさ立った状態からダーンって便座に落ちる状況になるでそれはまずいと、
うんうん、
でその傘でもうブルブルブルガクガクしたからまあそうしますわ、で用を足しました、はい、で、またなんとか立ち上がった、はい、パンツが履けないんだよねそのでもそこで、そこで、うん、その俺が使った傘の杖が逆さにして、その傘でくるくるくるくるってこうせせせってやって、なんとかこう履いて、でまあそのいろいろ俺もガラケーながらもネットで調べて安静するのがいいと、
はい、
あとロキソニンが結構効くよっていうのがあって、
はいはい、
でロキソニンがあったので、
はい、
飲んだら俺普段その全くそういう鎮痛剤飲まないせいか、うん、相当効き目があったというか、
はい、
30分ぐらいで劇的に変わったの、かなり
少し和らいだ、
少しか相当和らいだ、
本当ですか、
で それからまあ本当にヨボヨボながらコンビニ行って、うん、まあなんかめなおにぎり買ったりとかなんか買って、はい、でどうしてもそのサボなんていうか飛ばせないリハーサルが、うん、ライブのリハがあって、うん、
あるある。
でそのまあ新井ちゃんに行ってさ、
はい、
そのなんていうのタクシーとかもさ、まあ、乗れるんだろうけど、
うん、
その相当時間かかるんだよ、そのなんかまず車にその、うん、座るまで、ま、
ゆっくり行かないとダメなんですよね。
だからまあちょっと迎えに来てもらったりしてさ、はい、でその都合上さもうメンバーにみんなもう俺がぎっくり腰だって情報がもう伝わってるわけですよ、はい、でもうねここ今、まあ、今日もさストー君来てくれたこのスタジオでリハーサルしてて、はい、まあ、地下じゃない、
はい、
であの上から階段でこう、まあ、ゆっくりゆっくり傘をついに俺が降りてくるわけですよ、
うん、
したらもうしんちゃんとかさ学びが爆笑してて手叩いて爆笑してていや相当辛いのにぎっくり腰っていうネーミングはもうさ絶対なんか心配してもらえないっていう
そうですよね。あ、ちょっと誤解ありますよね。
誤解ある、
誤解ある、誤解ある。しかもこれ澤さんもこれ重大発表なんですけど、うん、一度ぎっくり腰になった方、うん、これからなりますよ。
なる、
定期的になりますよ。これ仲間入りですよ。
仲間入りなの。
僕だから人生で3回だけなったことあります。
マジか。てかお前まさかの先輩
だったんだ。まさかの先輩なんです5年おきぐらいに来るんですよ。
あ、そう、
忘れた頃に来ますよ。
それはでもやっぱりなんか俺重いものを持った時になるんだと思ってたら、その咳とかくしゃみとかになる人も多いって聞いてて油断してて。
そうなんですよ。
あ、そう、
そっちのタイプなんだと思って今聞いてました。
あ、そう。いや、あれ相当なさ、あれもしライブの途中とかさ、うん、ライブの前になったらもうえらいことじゃない。
終わりですよ。
終わりだよね。
声とか出せないですから。
そうだよね。
出せない出せない。あれ
だって俺もそのなった時はこれはもうなんかもうギターを弾いて声を出すなんていうことができるイメージがないわけよ、
うん、
だもしライブ中になったらどうしようと思ったらもう X のヨシキだよね、もうね本当に。いや本当にもう倒れてもう何か俺に起きたと。
サワー
ぎっくり腰じゃぎっくり腰以外の何かが起きたっていう
もうお客さんもキャーサワーですよ。
それで運ばれる、
運ばれる。
か俺ここでもう行っちゃったら今後ダメだもんここで行っちゃったら今後もう倒れた瞬間あぎっくり腰だってなる
いや大変でしたね。
大変だったわ。
いや大変大変、本当気をつけないといけないですよ。
しかもね、うん、そんな中俺たまたまその風邪もまあひどくて咳がひどくて、まあ、そうなったわけなんで、うん、そんな中リハをやって、うん、このポッドキャストの収録もあって、はい、喉ぶっ壊して今度はボリュームゼロ、ボリュームゼロになったことある。
声が飛ばしちゃったやつですね。喉ないです。
一切こ音が出ないっていう状態になって、ほんでこでもその後ちょっとデモレコーディングとかあったり、
うん、
スタジオコースのライブがあったり荒場木があるっつんで。
おお、この前じゃないですか。
いや、そうすげえ最近ね。だからそれでステロイド注射打ちに行って
効くんですよね。またあれ
もう効くね。
あれ効くんですよね。うわ、
でも余談だけど、
はい、
新宿のそういう、うん、まあ、ステロイド打ってくれる耳鼻科に行ったらなんか見覚えある人いるなと思ってたら、うん、首藤君知ってるか な, なんかお笑い芸人の、
はい、
三四郎っていうグループの小宮って分かる、なんか眼鏡かけて前歯がちょっと
あよし分かる、分かります分かります、う
ん、がいて誰だっけなこの人と思ったら小宮さんって言われて、はいって言って、あ小宮だってあらちゃんと2人で小宮いる小宮いるって
滑舌の人ですよね。
そう、あ歯がなんかバッキリ前歯割れてる。
最近よくネタ番組出ますよね、
うん、そうそう、ゴッドタンによく出てるか。
なるほどなるほど。
そうあれにね、あ小宮がいたと思って声出ないながら、あらちゃんあらちゃん小宮
沢さん詳しいですよね。お笑い芸人さん、
お笑い見てるね、好きだね。
いやなんかだって、うん、一時期2年ぐらい前かな、一旦ピローズ活動休止してる時ソロで動いてた時、あの時もタイムマシン3号さんとなんか
あそうそうそうそう
やるって言ってましたよね。
そうそうやつやつ
何なんですか、うん、そんなすごい。
いやそれは
好きなんですね。
まあ、好きだしタイムマシンはもとも好きだったのが、彼らが FM 富士でラジオレギュラーやってて、
はい、
そこに俺らがゲストに行った時になんかちょっと俺が絡みがうまくいって、
はい、
なんかそれでまあなんていうのか、その現場のディレクターさんとかもちょっと面白いと思ってくれたし、うん、俺その時ってそのピローズもあってで、その後にソロがあってプレーターズもあってで、はい、
うん、
リリースがやったらあるから、
うんうん、
その都度ブッキングしてくれて、
あ
で1回目で行った時になんかまあ芸人らしくさ、
うん、
何か手柄立てようといろいろネタぶっ込んでくるんだけど、
はいはい、
で面白かったの、
うんうん、
だから2回目行ったらなんかねピローズのこと好きになっちゃってて、
あ
すげえなんかこう 真面目になっちゃって、で今日君全然面白くないねってなってなんすかそれみたいなって逆に余計仲良くなって、
なるほど、
で今度ライブおいでよみたいな感じでさ、で打ち上げで仲良くなって、で飲んでるうちになんかツアーとか羨ましいなみたいな、でも営業とか行くでしょって、いやでもそんな行かないですよみたいな、からじゃあ一緒に行こうよっつって、その日の夜にもうすぐあの事務所に電話してちょっとやるからツアー組んでっつって、
そうそう、だってそれ聞いたの、あれですよ、佐保さんネタやったんですよね。
そうそう、やったやったや
った。それ見た、それ DVD になってないんですか。
え、なってるなってる。
あ、それ見たい、
うん、いやいや、まあ、いやいや、いいよ
それ見たいな、
ね、まあ、ちょっと変なねコスプレとかさせられてんだよ、なんかもういやまあまあそんなのもあれも、まあまあまあ
それも、
メールが、
メールが
やっぱねたくさん来た。
あ、嬉しいな、
ストー君ということで、
おしゃれ恋愛マスターですからねバッサバッサ来てきますよ。
あ、恋愛相談もあったね。
ありますよ。
あ、恋愛相談でもそんな来てないかな。
あ、
まあ、とりあえず
ちょっと、ね、まあまあ何でも、まあまあまあ、
ペンネームビギナーズ、佐尾さん、ストーさん、こんにちは。
こんにちは。
ピローズの影響で最近からヒゲを聞くようになり大好きになりました。ピローズの影響で、
あ、いや本当にね、佐尾さんがヒゲのこと好きで本当ね困ったんですよ僕は。
困ってない、どういうことだよ困ってないのその適当な感じ、何なんだ
よ。いや本当に嬉しいですよ、佐尾さんのおかげで。もうあと、ね、
何何
二郎さんとかもみんな言ってくださるじゃないですか。
まあそれはまあ君の、君たちのね音楽は、
あ、いや、ありがとう
ございます、輝いてたからだから、
まあ、しょうがない、
自分のおかげだよ、
ありがとうございます。
オルタナティブでこういう曲のことを言うんだろうなと思いつつ聞いています、うん、質問なのですが、須藤さんはどういう子供でしたか。青春時代の思い出や須藤さんの音楽のルーツなどを教えてほしいです。うん、うん、なんかほら小学校の時のさ、
はい、
クラスのなんかそのポジションみたいなのあるじゃん。
あります、あります。
でそのた、まあ、例えば学級委員長みたいなやる活発な感じと、う、ね、うん、なんか後々不良になっていくであろうタイプ、
うん、ドッジボールが上手いグループみたいな。
あ、そうだね、うん、で不良にはならないけども、でも結構勢いのあるタイプとかさ、
はい、あります。
でなんか得体が知れないけど、いじめられもしないし得体もしないタイプとかじゃん、
うん、
まあ、高校の時の俺とかそれなんだけどなんだか分かんないポジションっていう。
いや僕今でも佐藤さんなんだか分かんないですけどね
いや今分かるだろ
今でもなん、この人なんなんだろう、
まあ、ピローズの山田さんだよ
それ以外すごいなって思うんですよ、沢さんって。
なんだ、
得体知れ、
知れてる、知れてる。ピローズの山中さんでしょ。
本当にピローズの山中さんなのかって思っちゃいますよ。そういうことじゃなくて、
そういうことじゃなくて、
すごいなと思うんですよ僕、沢さんって。い
やいや、その子供の頃 ね、
に
あのクラスとかのどういう感じだった、その例えば勉強はできたの、しなかったの。
勉強はね、しなかったですね。しなかった。あの、うん、本当に真ん中でした。
真ん中、
真ん中いる。
で、なるほど。
あの、どっちにもこう、いや、まさに今の佐尾さんの話に似てるんじゃないかな。どっちにも都合のいい方に転ぶような。
じゃあ友達に、まあ、ちょっとヤンキー、茨城でしょ。
そうです、そうです。
茨城でヤンキーいるっぽいのいるじゃん。
ものすごかったですよ。
でそういうのも別に仲良くもできる。
で、うーん、そうでもない、どうだろうな。あっちはでもストーブを使ってる感じではあったと思うんですけど、
あ、なるほど。
こう、うまく取り入って一緒にゲーセン行って遊ぶって感じもなかったんですよね。で漫画クラブとか将棋クラブとか、そういう人間の方が仲良くできて、
漫画クラブと将棋クラブってものがちょっとあんまり存在がスタンダードだと俺はあんま思ってなかった。
漫画将棋クラブってスタンダードじゃないですか。
ちょっと、あ、ちょっとごめん、わかんないな。
常にあの端っこの方で漫画描いてる人たちいませんでした、将棋とか。
ああ、そういう意味か。
そう、
あの本当の正式なクラブっていうか、そういうポジションってこと。
まあ言ってしまえばもう全くモテなかった。
ああ、はははは、
連中いたじゃないですか。
あ、まあそうだ、うん、
俺そこにいると、うん、なんか落ち着くな、なんかすごく落ち着くなと思うんですよ。
おっ、そう、
うん、で、うん、そういうグループもいながら、
それは小、あ、中学校ぐらい、
小学校、中学校ぐらいの時に。
その時はまだギターとか弾いてないの。
弾いてないですね。
あ、弾いてないの。
弾いてない、弾いてないです。本当何もやってなくて、でやたらと女の子とコミュニケーションが取れる、まあこれからヤンキーになっていくだろう不良グループじゃないですか。でそういう人たちも仲良く喋れるんですけど、やっぱり。
なるほど。
でもなんかこう、なんかこう居心地の悪さを感じてて、
はあはあは
あ、だからその真ん中にいましたね。
あのヒゲのメンバーは、
はい、
同じ同い年の同じ茨城、宮川とか、
そうです、
茨城で、
はい、
同い年で、
同い年で、
幼馴染、
そうです、中学校2年生14歳から一緒です。
あいつはちなみにどっちなの。
僕と同じグループです
そうだよね、ま、そうだよね、
本当に同じグループで。
ああ、そう。
でこう、 モテてるふりするみたいな。
でもなんかあいつモテそうなんだけどね、背も高いし、なんかシュッと顔もモテそうな感じに見える。
でみんな言いますよね。
あいつは結構大人になってから急にちょっと、そういうこう、
なんだと思
う、コミュニケーションを覚えたタイプなの？
だと思いますよ。僕らは結構インナーだったと思うんですけどね。
なんか俺だいぶ前に聞いた話では、宮川の方が先にバンドは活発だったんだっけ、音楽をやろうみたいな。
大学に行って、彼がその、あのサークルに入って、僕がもともと中学ぐらいの時に音楽を覚え始めて、
なるほど、
あの宮川君ベースやった方がいいよ君はって言って、
ほうほうほう、
でやってみたらって言ってまんまとハマって。
えちょちょちょ、その時の自分はもうギターボーカルやってる？
その時はもうギター弾いてましたね。
あ、なるほど。
で分かったんですよ、ギター弾いた時に、これはギターより歌の方が合いそうだなって。
もういやどっちもやってるね今ね。
でもあのこう、
まあ、メインがね、
メインが なんとなくそのギタリストとしていけるタイプでは自分はないだろうなと思ったんですよ、ギターの弾いた感じで。もっと上手い人ってなんかこう潜在的に上手いじゃないですか、見た時こいつ上手くなるなみたいな気がして、まあ自分はどっちかっていうとそのボーカルタイプだろうなと思って、まあ、で 曲を作るのがやっぱ好きだったんですよ、沙央さんと。
その高校の時とかにもうすでにってこと？
作ってましたね。
なるほど。
もういきなり僕も曲コピーはほとんど知らなかったです。
あ、そう。いや俺コピーたくさんしたよ俺は。
あれ？あ、
いやしたよ。
でしたっけ？
俺はもっと早いから、小学校4年ぐらいからギター弾いてるからコピーはいっぱいして。
早いですか？
で中学校3年ぐらいからオリジナル作るようになったけど、言っても中1中2の時とかもうめっちゃコピーしたと思うよ、
そんなに早かったんですか沙央さんって。
そうだね、そうそうそう、
あ、そうなんだ。
あのあれは例えば中学校の時にちゃんと彼女とかいた？
告白しましたよ、宮川君とかと。
いや告白したかって聞いてんじゃない、彼女がいたかって。告白はさ、モテないと誰でもできるわ。
言えた。
じゃいねえじゃん。
いや
いないって言えよ。
あのね、
いねえじゃん。
え、中学校の時に、その彼女、まあ、もっと一歩先に進んだ言い方すれば、女ができた時に、何が中学生でゴールなんですか？セックスまでいけるんですか？
セックスまで俺は全然いけてない。
じゃなくて、いけないですよね。
いや、いけてる人もいたけど、あの、俺らの時の彼女っていうのは、なんか、好き、向こうも好き、彼女だよねって言うと、なんか、一緒に学校を帰るっていうことと、ちょっとこれだから今俺 SNS ないさ、もう俺35年ぐらい前の話だから、35年前って思って聞いてほしいんだけど、なんかこう交換日記みたいなするみたいなのがあって、でちょっと 手ぐらいつなぎたいみたいな。
もう手をつなぐセックスですよね。
まあまあそれで相当もうテンション上がってたけど、
相当上がりますねそれは。
でも俺の世代でも俺は多分結構奥手だったはずなんだよ。だからまあキスぐらいはしてる人はいたのかな、でもうちょっとヤンキーっぽいのは、まあ
もうちゃんとね、
もう行ってしまってたと思うんだけど、なんかでもなんかこう昼休みとかには必ず会うとか、なんかこう特別な間柄だよね、他の人はそう接しちゃダメだよね、この二人にはみたいなルールがあったらもうちょっと彼氏彼女みたいじゃない。だからそれでいや、いましたよ俺はちゃんと。
その時じゃあどうするんですか、その例えば、理科室からの帰り道に、なんであの、あいつはなんか俺の彼女と喋ってんだみたいなことが生まれてくるわけですか？
生まれてくるね。生まれてくる。
どうするんですか、その理科室から図工室からの帰り道に、あれなんかあいつ俺の彼女だってこと分かってんのかってなったらどうなるんですか？い
や、それも男らしく
沢尾の下巻きが出てくるんですか？
いやいや、もう男らしく当時の俺は心の中でモヤモヤして終わる。心の中でモヤモヤして終わりで、本当に
そ
んな
もん。あ、そうなんですか。その時のその沢さんの、こう武闘派な一面は全然出てこないですか、ね、この野郎みたいな。
いや、今実際具体的なさ、あの浮かんでるこう顔があるわけよ、あの女の子とこうとか。
、
でその子が実際今言ったシチュエーションがあったかっていうと、ちょっと今具体的に浮かんではいないんだけれども、ただ当時 なんだろうな、そういうことが全くもってこう、当時っていうか俺は多分22、3ぐらいまで、だいぶ後まで相当そういうことをちゃんとした大人の対処できない人間だったと思うから、
まあプラトニックといえばプラトニックですよね。
いや、プラトニックっていうか、まあ言葉変えるとむっつりすけるみたいな。あと何て言うの、そのなんかそのなんだろうな、その 頭エロでいっぱいじゃん、当然さ。
はい、もう当然もう、沢尾さんの頭なんかエロでいっぱいですよ。
お前もだわ俺限定で言うな
よ。お前さ、沢尾さんの頭の中じゃなくて、男の頭の中。
男の。
今の捉えてると、もう沢尾さんの頭の話しかしてないかと思ったから。
それもだけど、言い方がちょっと。
言い方がね。
言い方ニュアンスが。ちょっと
言い方がまずいんですよ、
言い方まずい。
言い方まずかった。
もっと一般論として。一般論として。できればかなってほしい。
沢尾さんしか、
無敵スケベじゃない。するんだったら自分にしてくれ。
そうですよね。そうそうそう。
うん、そうだね。
うんうん、
だからまあ、だからだいぶ後までそうだったので、うん、まあ学生の頃とっていうか、
いやでも
なんかただほら、何？
はい。
だからもうモテないタイプだよ。だから要するにさ、うんうん、その何か怒ってる理由も言えずに。
はい、うん、
黙ってて、でもちょっと不機嫌になったりするわけよ。
はい、あ、
で、なんか怒ってないんだよ、別に怒ってないよみたいな、一番ダサいタイプ。もうそんな感じだったんじゃないかな、俺は。
だからやっぱり、でもいや、気持ちは僕はもう分かりますよ、やっぱり。
あ、そう、
分かります、分かります。あの、僕はそういうことはしませんでしたけど。まあ、なんとなくは分かりますけどね。あの、そう言ってしまう男心も、まあ僕は、しませんけど、分かりますよ。そういう男の人もいるんだろうな。
いや、意外とね、なんか俺の前半のぎっくり腰話が長すぎて、意外ともう結構いい時間って毎回放送が。
やばいですね。盛り上がっちゃったら。
じゃあね、
はい、
ちょっとおすすめールっていうコーナーがあって、はい、まあ、この送ってくれたね、おすすめを、はい、まあ、ちょっと食べて感想を言うっていう、
あ、
特に、
いいですね、
そんなに盛り上がらないコーナーがあ
るんだけど、
ペンネームはなしだね、これね、おすすめール。私がおすすめしたいのは、株式会社岩手屋の割りしみチョコせんべいです。南部せんべいにホワイトチョコを染み込ませたものです。甘いのが苦手な人には甘すぎるかもしれませんが、美味しくてスイスイ口に入れてしまいます。
こんなみんな全国から送ってきてくれるんですか。
いや、これね、違うんだよ。あの、情報だけ来て、これ新井ちゃん買
い
に
来
るからなんだよ。
わー、ちょっと、
ただこの南部せんべいってのが、俺個人はすごい、うん、なんかね、あの、思い出深いものとか、俺その子供の頃に、その山中家がね、全くそういう家に、そのなんていうの、おやつのない家庭で、
はいはいはい、
あの、お菓子とかジュースとかもいろいろないんですよ。もう飲み物は麦茶か牛乳飲んどきゃみたいな感じで、
ポップなものがない、
ポップなものがないんだよ、はいはい、もう本当の、もうで、だけど家の近所に、
はい、
その南部せんべいの、
はい、
工場があって。
ああ、そうか、北海道だから、こう北の方ですもんね、南部せんべいとかってね。
南部、なんか言葉が不思議だろ、それ。
あ、確か青森でしたっけ。
北の方なんだ、南部って言ってるから北の方なんだ。
確か
そうなんだ。
東北のもんだから、北海道のもんもあると思います。
いや、 あったので、 そこでね、またお考えさ、嫌なんだけどさ、あの、こう割れたやつをさ、
うん、
まあ、羽っていうんだけど、
はい、
割れたやつをさ、こんな朝のでっかい袋にもうボッコボコつけてさ50円ぐらいでもらえんだわ。それを買いに行けって言われるわけよ、子供の俺が。で、行ってさ、裏に行って、すいません、あの、せんべいの羽くださいって言うんだけどそこには同級生のお母さんがいるわけよ。ほんでもう嫌な感じじゃない。
いや、
で、そこをね、あの、この全然食いたくもないさ、この南部せんべいをね、はい、子供の時にポテチップスが食いたいわけ
よ。食べたいですよね。
もっとあの、亀田とかさ、
うんうん、
あの、カルビーとかのも食いたいのに。
そうですよね。
何が南部せんべいだみたいな。そのね、それからもう35年経ち、
35年、チョコを染み込ませて、
ポップな南部せんべいですよ。
チョコを染み込ませてきましたね。
もうよく俺に勧めつけない、この野郎だけど。
ちょっ
と食ってみるか。じゃあ、いただきます。うん、いや、孫なき南部せんべいだね。
でも、
あ、
ポップですよ、これ味。
でも想像よりほんのりだね。
ほんのり。
あ、でもそれが美味しいかも。
美味しい。
あ、美味しいと思う。
これ美味しい。
美味しい。
これだから、割と僕たち酒飲みじゃないですか。
うん。
だからこう、あの、ほのかなものがいいですよね。
あ、そうかも、これ。うん、
美味しい美味しい。
ほんとだ。あ、甘すぎるかもしれませんがって書いてあるけど、甘すぎないね。
甘すぎないですね、これ男は。
スイスイ口に入れられね。
うん、うん、美味しい美味しい、これは。
いや、これがね、
うん、
てかこれ今割れてんじゃん。
割れてる、
これ細かく
割ってきてますかね、あっちから。
割ってるでしょ、 これあれだよ、うちのおかんが多分裏にて羽くださいっつってやつだよこれ。俺多分うちのおかんが作ってるのよこれ。おかんが羽くださいっつって50円で買ったものになんかチョコレート溶かして塗って売ってると思う。
ひどいよだな。いやでもこれ美味しい。
美味しいな。
あそうか、これまあ羽を利用してる、要するに型落ちっていうか。
そうだよ、完全そうだよこれ。
これうまいっすね。
羽をさらに細かく割ってるわ。
いやー、だからこういろいろこう考えるんでしょうね。こう昔のこうトラッドなお菓子屋さんも、あの西洋のチョコ混ぜてみようとか。
そうだね。
うまい。
うまい。
美味しい美味しい。
これはおすすめだわ。
おすすめ。
なんだっけ、もう一回よ。岩田屋。
岩田屋？
岩手屋の割りしみチョコせんべい。うん、
ほら岩手屋でしょ。
岩手屋。うん、岩手だ。
でもやっぱその岩手のから取ってくるんじゃないですか。
なるほど。
北のものだったと思います。
そうです。岩手県。
うんうん、
なるほど。
美味しい。
うん、おすすめだ。じゃあ、まあ、来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山中沢夫と
須藤久志でした。